皆さんおはようございます。今日もご一緒に、ディボーションをしていきたいと思います。今日の賛美は、飼い主なる主よです。
ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
主よ、かよわきわれを導きたまえや、草茂るのに。イエス君、イエス君、我が飼い主よ、変わるる我が身は、とわぎながもの。一言お祈りいたします。愛する天皇とお父様、イエス様、聖霊様、ありがとうございます。今日も私たちと共にいてくださり、主が共に歩んでくださることを感謝します。私は私の前に主を置いたとあるように、今日もあなたをと共に歩む一日でありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい。今日の聖書の箇所はイザヤ書です。33章の17節から24節です。それではお読みいたします。あなたの目は麗しい王を見、遠くまで広がる国を眺める。あなたの心は恐ろしかったことを思い巡らす。数えたものはどこにいるのか、測ったものはどこにいるのか、櫓を数えたものはどこにいるのか。あなたはもう横柄な民を見ない。難しくて聞き取れない外国語を口ごもって、わけのわからない言葉を話す民よ。私たちの祝祭の都、シオンを見よ。あなたの目は安らかな住まい、映ることのない天幕、エルサレムを見る。その杭は常しえに抜かれず、その綱は一本も切られない。しかもそこには威厳ある主が私たちと共にいてくださる。そこには多くの川があり、幅の広い川がある。貝で漕ぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らない。誠に主は私たちを裁く方。主は私たちに法を定める方。主は私たちの王。この方が私たちを救われる。あなたの穂の綱は溶け。穂柱のもといに結ぶこともできず、穂を張ることもできない。その時、おびただしい数の分取り物が分けられ、足のないた者も獲物をかすめる。そこに住む者は、私は病気だとは言わず、そこに住む民の咎は除かれる。アーメン。はい、今日の箇所を要約したいと思います。イザヤは、麗しい王なる主を見るようになると告げています。過去の苦しみがすべて過ぎ去り、神の民を苦しめた者もいなくなります。シオンの都は祝福され、病も苦しみもない。そしてその中には力強い主が共におられると予言されています。それではここから主の御声を聞いていきたいと思います。それでは分かち合っていきたいと思います。私は17節、そして21節が目に留まりました。イザヤがここで麗しい王を見と言って、また21節では威厳ある主が私たちと共におられる。本当にこの状態の時に、はっきりと主を私たちが見ることができるようになる。主を近くに感じ、また主の御顔を拝することができる。これが本当に私たちが願っていることだなと、そういう状態であるなということを思いました。また20節において、祝祭の都シオン、そして安らかな住まいであると、私たちが願う天国というのがこのようなところである、そのようなことをもう一度思わされました。 上です。
私は特に24節が心に留まりました。そこに住む者、この新天新地に住む者が、私は病気だとは言わず、トガが覗かれている、このイエス・キリストの十字架と復活によって、私たちがすでに受けているこの恵みというのが、もう、この新しい世界が来た時に私たちが得る恵み、それがもう今すでに与えられているということについて黙想していました。以上です。
はい、はい、私は17節と21節から22節を通して、麗しい王である主が、また威厳ある主が私たちと共にいてくださるということを教えられました。そして主は私たちの王であって、私たちを救われるということ、イエス様のことを思いました。誠の王である主イエスのことでした。また24節、そこに住む民の咎は除かれるとあって、これもイエス様が天の御国の民の咎をすっかり除いてくださるのだということを思わされました。以上です。
はい、それでは続けて、神様がどういうお方であるか、またそこから教えられることを今戒め模範、また示される罪、約束、慰めなどがないか見ていきたいと思います。それでは分かち合っていきたいと思います。私はまず、神様が17節にあるように麗しいお方であるということをもう一度思いました。もちろん主は裁きをなさる方であり、またこの異邦人というか、この偶像を打ち砕かれるお方なんですけれども、私たちにとっては麗しい王であるということをもう一度思いました。また23節では、この足のないた者も獲物をかすめるということで、本当に主が望んでくださるならば、私たちが弱くあっても本当に勝利と、そして分取り物を得ることができるんだということ、最も弱い民も強国となるという言葉が実現するんだということをもう一度思わされました。以上です。
はい、私は21節、しかもそこには威厳ある主が私と共にいてくださるというところから、このすでに私のうちにも聖霊様が望んでくださり、今共にいてくださっていることについて思いました。イエス様がすべての病を追い出し、また咎を許してくださり、今ここで生きている私が本当にここで書かれているように、一つ一つの恵みをすでに受け取れる状態になっているんだなということを思いました。まあ、もちろんこの完全な天の御国が完成しているわけではないんですけれども、今私自身がこの地上で生きているときに、しっかりと信仰によってこの歩んでいくんであれば、もうすでにここに聖霊様の臨在と神様が共にいてくださる人生を歩んでいくことができるということを今日は確認させていただいています。以上です。
はい、私は22節からイエス様について思いました。主は私たちを裁く方であり、法に定めるお方である、私たちの王であるお方ということを教えられています。天の御国の律法を定められて、私たちをその律法に従って裁いてくださるんだと思いました。ここにはイエス様の十字架が私たちの律法であること、 が思わされたし、またその立法には愛と犠牲が伴うものであるということも思わされました。私自身そのように人を愛してきたのかなということを問われています。以上です。
はい、それでは、今の箇所を通して、具体的に生活に適用していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。今日は私は、この全体を通してさらに神様に近づくことが必要だなということを思いました。本当に清くなければ主を見ることはできないということですが、この地上においても本当に自分の罪を悔い改めて、そして、清められていくならば、このような天の御国を地上でも体験することができるということを思いました。さらに、主に近づけるように、本当に自分の罪を悟らせていただいて、そして、前進していきたいと思います。
私は今日はこの地上で主が私に与えてくださっているものがどういうものであるかということを黙想していました。どうしても何をやらなければならないか、何が求められているかというふうな方向に頭がいってしまうんですけれども、でも本当に20節にはあなたの目は安らかに住まいともあるように、主がこの地上でこの天の御国を体験させて与えようとしておられるものが、本当にこの安らかに落ち着いて本当に主のうちに行こうことであるということを今日は覚えて歩んでいきたいと思わされました。以上です。
はい、私は神様が人々を愛されたように愛しているかなということを思いました。イエス様の律法によれば互いに愛し合うことが求められているなということを思わされました。今日ははるばる国から来られた先生方がいらっしゃるんですけれども、できるだけお仕えして愛を示していきたいなということを思いました。
はい、それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日も御言葉を通して私たち一人一人に語り、また思い起こさせてくださったことを感謝いたします。今日も一日中その御言葉を忘れずに私たちが歩めますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。